どうもこんにちは、ヨタです。本日はですね、ちゃんとゲストが、います。タクノ君です。こんにちは。
はい、こんにちは。お久しぶりでございます。
皆さん覚えていますか？タクノさんですね、番組なんで。何されてる方ですか？
本業が自転車ですね。副業が学生です。
なるほどね。本業が自転車ですね。実はタクノさんはあれですね、去年の9月くらいの放送かな。
そうですね、
第15回とかだったと思うんですけど、まあ、北海道一周チャリンコでやっちゃいましたみたいな、はい、そういう、内容で、
はい、
3回ほど出ていただいたんですけども、はい、あれから何をしていたんでしょうね。
あれからそうですね、冬2月3月にかけて、はい、東京から出発して四国まで行ってまいりました。
でね、予告をして、僕の番組から去って行ったんですよね、実は。ということで、ちゃんと公約マニフェスト
を
達成しているというね、どこぞの国とは違う、
おっとっと、
そういうあれなんですけどね。
黒い話に。
最近あれですよね、もうなんかめちゃくちゃですよね、日本の政治と。オープニングですから、
いやー、
そういう系はちょっと、
いや、
本業が自転車だけにきついですか？
そうですね、なんだか、なんか、いや、あれ、なんかみんな性格がそんななんか変というわけじゃなくて、なんかやりたくてもできないで、なんかしがみが重すぎてんじゃないかなっていう。
てか、なんか問題なのはなんか選挙で勝つことがなんか目的になっちゃってる、はい、
そう、
ね、手段、目的っていうものは本来ならその日本を良くするっていうのが目的のはずなのに、その選挙でその過半数を取るっていうのがね、はい、もうなんか目的になっちゃってる感じが良くないよね、日本の政治って。
そうですね、まあ国民にとっては選挙も、まあ、アイドルグループの選挙も同じようなかもしれません。
そうね、注目度で言ったらね、
注目度で言ったら
かのね、
むしろ
赤ベ
ー、赤ベーの方が高い
というね。まあそんなこんなで、
そんなこんなで、
じゃあ本日はですね、四国まで行ったという話をね、
はい、
していただきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは行きましょう。ぶっ飛び世界一周。始まりました、ぶっ飛び世界一周。2011年6月25日第57回の放送を始めたいと思います。この番組はポッドキャストを通じて皆さんに世界中のホットな話題をお届けする15分間。毎回ユニークなゲストを迎えして、旅、アウトドア、スポーツ、恋愛などをテーマにお話しするポッドキャスト番組です。さあ、ということで、ちょっと本編に入る前に、僕この前一人でちょっとお酒飲んだ後に、
はい、
収録をしていたんですよ、一、
はい、
人の会で、
はい、
でめっちゃ酔っ払ってて、
はい、
で、まあ、大した話じゃないんですよ、
はい、
めっちゃ酔っ払ってて撮って、はい、で、まあ、朝ちょっとじゃあ編集しようと思って、はい、朝で聞いてみたらね、ものすごいね、なんかなんつうの、お酒ろれつが回らないっていうか、ひどかった。お酒、自分じゃそういうつもりじゃないんだよ、ちゃんと真面目な話をしてるつもりなのに、もうひどい、内容も同じことずーっと言ってるし、とにかく呂律が回ってなくて、何言ってるか分かんない。
ね、
お酒って怖いなって思いました。はい、そんな感じで、
はい、
今日は四国の話なんですけれども、
はい、
もう冬に行かれたんですか？
はい、そうですね、冬に大体、まあ、1ヶ月弱かけて、まあ、色々、
1ヶ月弱か、はい、すげえな。
途中、そうですね、一直線に行かないで、例えば京都、奈良のあたりは両方行って、ちょっと遊んでみたり、
ああ、 いいね、はい、なるほどね。じゃあなんか今回はこう時間軸に沿って、はい、その東京から大阪行ってとかそういう感じで、はい、行きたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあ早速行きましょうか。
はい、
じゃあ出発はどこだったんですか？
東京の自宅でございます。
はい、お、何？東京に、大手町
あ、違う、東京の、自宅。
あ、自宅ね。
出発して、はいはいはい、
うん、出発して、
基本的に、はい、国道1号の、
ま
あ、
うん、
まあ、昔でした
東海道。
そうですね、
東海道ね。
そこを踏襲する形で行ったわけですが、
うん、はい、
まあ、ちょっといきなり箱根という難関があり
ましたね。そうだよ ね、箱根駅伝のあの道と思っていただければ
じゃない、もうそのままです。
はいはい、
まあ、足を踏み入れてしまった
途中箱根までは割と楽なのかな、あれって。
そうですね、
そんな駅伝見ててもね、
はい、
起伏が激しいわけじゃないもんね。
でもなく、
うん、
あのもう天気も安定したので海沿い走ってます
。そうね、海も見えるから気持ちいいくらいだよね。
はい、
うん、ところも広いし、
はい、
はい、
ところが
ところがどっこい
ところがどっこい、
一つ目の難関ですか。
はい、
はい、
もう季節が季節だったので2月の
2月か
中旬にこう箱根の山に突っ込むという、まあ、
うん、
これさえ来れれば1ヶ月耐えられるだろうっていう、まあ、自分へのテストと思って
最初のね、
はい、
はい、
でも、うん、出発前に電子蛍光板というかその、
うん、
落石注意とかなんか
あった。ああ、ありますね、はいはい、
しっかり警告しているところに、
うん、
箱根凍結注意って、
凍結注意が2月ですからね、
してるなと思いつつ、
うん、
がとそうですね、うん、もうそこの稽古場を越えたあたりから、
うん、
こう箱根の山々が見えるわけです。
はいはいはい、はい、
真っ白なんですよ、うん、
なるほどね、うん、そりゃやばいな、
うん、やばい、やばかったですね。もうあのそのやっぱりなんて言うんでしょう、
うん、
なんかその冬だとやっぱり体が、
うん、
まあ、硬いままでなんか力出しにくいですし、
はいはい、
うん、でやっぱり上り坂もそうですけど、うん、下りもやっぱりスピード出しすぎて冬で危ないので。
そうだよね。
いや、こういう危ないところはゆっくり時間をかけていこうと、
うんうん、
いうことで、はい、丸一日のプランを立てて、
うん、ああそうなんだ、登る前にちょっと作戦立てるのね、
はい、うん、で登って下ってどこまで行けるかなってっていうのを考えた結果、はいはい、うん、登って下ってやめようというふうに思いまして、うん、でもうゆっくりと登って、うん、でまあ体を壊さないように、
うん、
私そんな体丈夫じゃないので、うん、で行ったわけですが、
はい、
それがあだになってしまって、やめに、
うん、
朝早く出発して、
うんうん、
で地面の氷が溶けてなかったんですね。
ああそうだそうだな、うん、
でこう登ってっているとこう、こうなんか雪だったら白くて分かるんですけど、
はい、
氷だと透明なので分かんない。
分かんないね、うん、
でこうそこにタイヤが入った瞬間、うん、こうズーズーって
あマジで、うん、
でこれ残ってる時だから、
うん、
うわってなってもしれないんですけど、
うん、スピードがないもんね、
はい、
うん、
これ降りられるのかな
そう、ポリシーとして、はい、俺気になるんだけどいつも、
はい、
引いてくっていうのもありなの、チャリンコ降りてそのチャリーダーとしては。
私は大いにありだと思います。
ああ、なるほどね、
はい、
その一般的にはどうなんだろうね。
一般的には私が少数派だと思います。
あ、降りたらチキンみたいなのやっぱあんの。
やっぱストイックな人が多いと思われますので、
うん、変なやつ多いもんな、チャリダーっつってなんかもう本当に
誰よりそっちはそう。
いや、タクノとは言ってないよ。タクノとは言ってないけど、うん、なんかついていけないところがあるんだって、チャリダーの人って、うん。まあまあ、いいんだけど。うん、
はい、
それさ、箱根寒いじゃん、超
寒いです。
ホテルとかどうしてたのそれって。
ホテルは、
うん、
そういうやっぱり山の中で泊まること自体はやっぱやめよう
と
して、行くだけこう町から町へ、
なるほどね、
はい、
移動でちゃんと行ききるようにするのね、
はい、そうです。
あ、じゃあ、
はい、
あれか、
登って
頑張って降りて、は
い、降りてそこに町があれば、
うん、
ここで泊まるかどうかその度に考えます
し、うん、時間とかね、は
い、で行くんだったらできれば次の町に行ってしまいたいと、
うん、はい、うん、そうか箱根、そうか箱根越えたら 何があんの町としては。
なんだっけ、沼津。
え、もう沼津なの？早
っ。なんかやっぱ
り下り、静岡県だよね。
静岡県、静岡、うん、やっぱり下るとやっぱスピード出るんで、あっという間についたり感じがありました。ね、はい。
あ、そっかそっか。
で沼津で、うん、富士のところも、うん、
富士宮とか。
そうですね、そうだった。うん、確かそんな名前の。
ああ、あの辺にあるとさ、はい、もう結構起伏がこう激しくなってくるよね。
はい、うん、海岸線が結構、うん、厳しいところなので、また
海岸線、
はい、砂浜じゃないんですよやっぱり。
ああそうなんだ。
かなり
火山岩質なのかなと、うん、
海流でもかなりえぐられたのか、
うん、はいはい、はい、
は
ああじゃあ海岸線走ってもこうなだらかじゃなくてこう登ったり降りたりを繰り返すってわけか、はい、ああそうか。きついね。そういう時なんか助けになるものないの？なんかこうモチベーションに、
え？
これ食べたら、これ食べて頑張ろうみたいにしてたみたいな。特にないんだね。要は
やっぱりでも、うん、でも出発すぐでしたし、うん、もう新しい景色を見たらそれだけで楽しい。
ああなるほどね。はい、もうめくりめく、はい、もう季節じゃなくて。はい、その景色を見てるだけで、
はい、
その飽きないというか、
結構楽しかったよ静岡という県は。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、前回の北海道編でもちょっとベラッと喋っちゃった通り、うん、やっぱり新幹線で、うん、あっという間に超えるいつの間に超えてたんだってい
うのが届けなんですけど、ね、
うん、まあ、うん、1都2府以外にも面白いところは、
うん、はい、あのね、
あるとは強調したい。
都会の楽しさとは違った楽しさがあると、はいはい、いいですね。富士宮とかだったらさ、はい、焼きそばとか有名だけど食べたりした？
いえ、
いえ、いやもういつも どういうところで食べてるの飯は？
松屋です。
もう節約だね。
まあ
さすが。
まあなんというか、もうこんなことを言ったらちょっともうなんか申し訳ないんですけど、うん、土地のものっていうのは僕はリスキーだと思うんですよ。
ああどういうリスクという
のは、やっぱりその有名税というか、そのとりあえず単にメディアで取り上げられたとか、そんなんでこうなんか数千円の値段にして、
確かに
ね、でもこれ仕入れ値いくらとか、そんなこと考えてしまうとなんか歪んだ大人になってしまった。
まあね、お金もね無限にあるわけじゃないですしね。
そこまでやったら、はい、じゃあでもせっかく来たし買おうかと思ってもいいんですけど、
はい、
味に当たり外れが本当にでかいっていうのは。
なるほどね。
極めつけで。
確かにね、美味しいもの食べたいっていうものはあるから、はい、必然的にその食べ物に対しては保守的になっちゃう、
ね、保守的になっちゃう。
やっぱり超保守じゃないですか。
やっぱり体調管理は結構大事なんで、とまあ自分を下ろしつつ、
うん、
はい、
どうなの松屋で体調管理ってできますか？
松屋行ってしっかり食べ、うん、炭水化物取って、うん、コンビニで野菜取って、うん、まあ、そんな一つの食事でもはしごしたりとか。
そっか、じゃあまあそんなに切り詰めて安くしてるわけでもないんだね。
むしろ食事はあまり我慢しない方で、
うん、
3食とも限らず、
うん、
お腹が空いたら、
うん、はい、食べてるって感じ。
はい、
沼津か、いいな。沼津といったらなんかやっぱ海だと思う。はい、俺がそこ行ったら釣りとかしたいよね。
はい、なんか海、
うん、
すごい景色してる。なんかその、
うん、
国道1号は通ってるんですけど、うん、だんだんあの辺りから自転車は立ち入り禁止になってくるんですよ。
あ、そんなんあんだ。
もう、うん、なんかもうその輸送用トラックですとか、
あ、大型車が多いん
です
ね。
そうですね、うん、そういうのが行き来して、うん、自転車も邪魔者になるので、うん、標識で二輪車と
排除されちゃってるの、
リアカーの禁止っていうあの標識が。
ああ、最近教習所行き始めたから分かってきたそれ、うん、あれだね、
あれ見てやっべどうしよう、
なるね。
で、まあ、手持ちの地図見るとどうも白い、なんかGoogle マップでこう国道って大きな、なんか濃いオレンジ色で書いてあるじゃないですか。
はいはい、
うん、あれじゃなくてこう拡大しないと見えない白い道がやっぱりちゃんとあるんですね。
うんと、白い道っ
ていうと、太い、
横とかに道があるよね。
はい、そう、あったので、うん、あ、ここ行くしかないかなと思って行ったら、
うんうん、
なんか旧東海道、
ああそんなのあんだ、うん、
そこでなんか本陣跡とか、
うんうん、
なんか ヤジさん、キタさんのとかそういう面白いのがあって、うんうん、まあなんか締め出されたけどこういうの楽しめて
勝ち組、あ、逆になんか
勝ち組かなと、
なんていうの、史跡っていうのかな、それって、はい、そういう歴史的なものとか、
はい、
あれだよね、東海道、あれ東海道中
膝栗毛、
膝栗毛とかも それがエピソードになってるでしょ、いろんなところの、
はい、
いろいろあるもんね、東海道を元にした、
はい、
ね、へえ、そうなんだ、よかったですね、
よかったですね、まあ、なんか例え通れても、うん、その、うん、国道1号ずっとしたら多分コンクリート倒れておしまい、うん、
なるほどね、
はい、
あれだね、道ちょっとそれたあたりが、はい、ミスチルとかも言ってるよ、なんかトゥモローネバーゾーズ聞いてて、
はい、
そう、少しくらい道外してもいいじゃないか、トゥモローネバーノーズみたいな、そういう歌詞があるんだよ、それはすごいいい歌詞でさ、それだね、まさに、
うんうん、
ちょっと違ったちょっと違ったかもしれないけれども、ああ、
う
ん、そんな感じですか、沼津までは。
そうだね、そう言って、うん、その、
うん、
で、こう、なんていうんでしょう、その旧東海道はこう、うん、先ほど言った厳しい崖なんですけど、うん、その登っていくんですよ、
うん、
もう道なんか作れないから、
はい、
ですがそのトラックとか、うん、そういう国道1号のバイパスの方は、うん、こう海の上に道を作るんですよ
海の上、
海の上にこう、
あー、なるほどね、うん、たまにあるよね、
うん、それを崖の上から見ると、うん、すごい景色なんですね、
はいはいはい、
想像できますかね、
いや
こう、うん、入り組んだ、うん、少しこうリアス式とまではいかなくてもこう、うん、断崖絶壁で、
うん、
こう海も少し荒れてる中、
うん、
その海の上に道路が走ってて、
うん、
でそれを上から見れる場所があったんです、
うん、はいはいはい、あ、いいですね、それは、うん、でもあれなんかさ、はい、そのもう海のもうすぐ近く走るってことはさ、
はい、
風とか超きつくない？冬だし。
やっぱり多分私が行った時は運が良かっただけだと思いますね。
あ、そんな荒れてもなく。
そんなに。
あ、いいね、穏やかに。
はい、
あ、そっかそっか。よかったですね、じゃあ。
ちょっと曇ってて、
うん、
まあ海もなんか波も少し高めだったような、うん、にも思われますが、
うん、
風は特になかったので。
あ、そういう、あ、もう走りやすさもあって、
はい、
よかったですね、はい、じゃあここまではもう難なく来てるわけですね、
ですが、はい、
ですが、
はい、
マジでなんかあるんですかね、これから、
まあ、箱根はまあ、うん、なんていうんでしょう、無事に越えられたからいいかなっていう感じではあったんですが、
うんうん、
こう、まあ、最終的にこううまくこう国道1号に出会ったり別れたりを繰り返して、
はい、
静岡までは
い、
到達できたんですよ、
はい、静岡市ですか、
静岡市です、うんうん、県庁所在地ですね、
はい、
で、うん、そこでこう着いた時に、
うん、
こう午後から、うん、午後というかもう多分夜から雨だってことになって、
うん、
でそれが結構次の日まで、
うん、
こう続くみたいなことを天気予報で、
初めての旅の上で初めての雨が来た、
はい、そうですね、北海道の、まあ、小雨パラスカレってことあったんですが、うん、こうなんか
ちゃんとした雨は初めて、
はいはい、1時間あたり12、13とかいう
大雨はね、
うん、なんかもう想像できないような多分大雨だったと思いますが、はい、まあ、寝てたんですけど、
うん、
で、
うん、
でそれでこうまた次の目的地までちょっと遠かったので、うん、浜中あたりまで行けるかなと、
あ、進むね、
うん、遠かったのでじゃあ早起きして行こうと思ったんですが、
うんうん、
まあ雨が次の朝まで続いてたのであ
らまあ
さあどうしようと言って、うん、
はい、
で結局8時、
ま
あ、8時ぐらいでしたかな、うん、多分8時ぐらいですね、晴れて、
あ、
で、まあ、出発できるようになったんです、うん、
はいはい、
まあ、よく言えば6時頃出たかったんですけど、
はいはい、
うん、で最終的に言うと8時でも足りなくて時間が、う
ん、ああ浜の上まで着けないと、
はい、
はい、
やっぱりこう今後いつまた自転車立ち入り禁止とか、
うん、
そういうことがあるかわからないので、
うん、
ちょっとしばらく国道1号は敬遠するようかな、
うんうん
うん、ということで、
うん、
あの静岡の、
うん、
まあ、やっぱり南の方海岸沿いはやっぱり町が多かったり、
うんうん、
まあまあ、
焼津とかになるのかな、
はい、
うん、
でそれが、
うん、
ちょっと
まあちょっとそうそう山に、
うん、
まあ、箱根はもう越えましたけど、うん、ちょっと海を満たし今度山の方に行ってみようということで、はい、あの国道いくつだったかな362号っていうの
が、
うん、静岡の北の方をこう、
うん、
縫うように走ってるんですね、うん、じゃあそこに行ってみたんですよ、
はい、
うん、したら箱根よりも厳しくて
だってあれ富士山麓でしょ、その
富士山麓です。
ああそれ厳しいでしょ。うん、で
で、
うん、
まあうん、なんか川根茶、その
川根、
はい、あのお茶の産地だったんですよ、うん、静岡
の、あ、はい、
山の方は、
うん、
でそういうところで、うん、まあ、自然も綺麗ですし、うん、ちょっとお茶もいただきましたし、無料で、
うんうん、
あとは大井川鉄道ね、なんか
SL か、あれか、
見れましたね。
ああ、あれさ結構感動するでしょ、
はい、まあ、うん、あるってことしか聞いてなくて、うん、まあ、駅で待ってれば見れるだろうと思って、うん、着いて、うん、時刻表見ないで、うん、まあ、ちょっと待ってみようかなと思って待ったら、うん、1日1本しかないのが3人来て
すごいね、うん、いいな、
うん、その時は、うん、あ、8時に出て正解だった
いや1回くらいさ乗ったりしてみたいな、
SL、 はい、本当に窓を開けちゃまずいのか、
ああ、トンネルの中でとか、はいはい、ありますね、そういうの。
ちょっとやっぱりいかに中央線に飽きてきたので、
ああ、じゃあまあなんか田舎の風景だけど、それはそれですごい良かったですね。
はい、良、はい、かったです。良かったですが、
はい、
そこで頑張った結果ちょっと膝を痛めてしまいました。
あ、出た、持病が出てしまったわけですね。
はい、
はい、ここから面白くなるからね。
え、
はい、きっとき
っと
トラブルあってこその旅でしょ。
旅ではありました。
うん、
はい、
うん、これで
で、
うん、
まあ結果的に浜名湖まで行けませんでした。夜になっちゃって、
うん、どうしたんですか。
痛くて、
うん、
どうしようどうしようという中でこう、
うん、
まあ、偶然見つけたネットカフェに潜り込んだんですけど、うん、シャワーとかないから、
うん、
こう手持ちのタオルを、
うん、ーホームレスと変わらないよね、うん、
なんかこう一応飲むわけでもないからこう、
うん、
備え付けの浄水器使うのもなんか申し訳ないし、はい、ってことで、うん、まあ、トイレの手洗う水、
うん、
で濡らして、うん、体拭くしかなかった。
うわー、それでもなんかちょっとは良くない、良くなるっていうか気分的にはいいわけ。
全然違いました、
ね、あ、違う、
皮一枚剥がれた気分でした。
あ
結構汗かいたのでき
ついよね。それで何日くらいになるの。
これでそうですね、1日2日3日4日目ぐらいですか。
まだ4日か、
まだ4日。
うわ、長えな、これ
21
この放送だけで1ヶ月終わっちゃうかもなうん、そうですか。でもネットカフェ結構もう全国的にもだいぶ増えてきたのかな。
かなり助かります
ね。ねえ、日本ってさ、なんかユースホステルとかない分さ、
ない分
もうネットカフェ頼みになっちゃうでしょ。はい、でそのネットカフェがないとなるともうどうしようもないよね。
もうどうしよう。
そう、なんか日本さ放浪したいとかさ、そういうこと思うけどさ、あんまりホテルがないっていうのが。
ホテルはちょっと高いし。
そうなんね。
そうですね。
そう、なんか、はい、ね、それは思いますよ、切実に。はい、僕のことはまあいいんですよ。はい、で、まあ、そのネットカフェを終えて、
はい、
浜名湖まで行ったんですか。
で、
で、
はい、まあ、愛知県まで入って、うん、ちょっと愛知県越えるところに、ちょっと、本坂っていう地名の、う
ん、はい、
ホラースポットがあるんですけど。
ホラースポット、はい、マジ、
まあ、巷で有名らしくて、
うん、
こう、
うん、
なんか大正の頃に作られたトンネルが、
う
ん、すごいなんか、
これ怖いよ、マジ。
いや、見た目が怖かった。
ああ、
やっぱりその、うん、どうしてもこうホラースポットのイメージを盛り上げるための、
うん、
まあ実話か実話じゃないかわからない話っていうのはやっぱつきものなんですけど、
うん、
まあ、その時それ見てな、そういうの見てないし知らないし、
うん、
でやっぱり長いトンネルが現代にできているので、
うん、
そっち行ったらちょっとやっぱりトラックとか来て危ないかなと思って、
うん、そっち
そのはいトラの方
を、うん、それ知ってたの前々から。
知らなかったです。
ああ、うん、
なくて、
うん、
でなんか随分うっそうとした林の中進んだのこの道とか思って、
うん、
でようやくトンネルに着いた時にちょっと、うん、うわっ
うわ
そうですか
これ夜に来なくて正解だった
よかった、なんか出てくるのかと思ってたから俺苦手なんだよその話もう。
まあでも追いかけられてる雰囲気はありましたね、
なんかあるの、
なんかなんでこんなところに何もない廃屋があるんだろうとか、なんか
廃屋、
はい、やっぱりなんか無駄に演出しているものは確かにこれはホラースポットとして有名になっちゃう
だろうなーだ
というところはありましたね、
はい、まあそんな感じでもう20分を超えていて、
20分ですか
まだ愛知までしか行ってないじゃん、愛知もたどり着いてないか、
愛知じゃあたどり着いたということで
ということで、はい、まあまた来週にこれ引き続き言いましょう、
ベラベラ喋っちゃった
まあこれが長丁場ですので、あのリスナーの皆さんもぜひとも お付き合いください、
はい、
それでは皆さんまた来週、
また来週よろしくお願いします。